現代の啓示で真理とは現在ある通りの、過去にあった通りの、また未来にある通りの物事についての知識であると定義されています。これは救いの計画と家族、世界への宣言に完全に当てはまる定義です。私たちは情報が大いに広まり普及した時代に生きています。しかしこうした情報のすべてが真実とは限りません。真理を探し求め、その過程で頼る情報源を選ぶには慎重になる必要があります。この世的な名声や権威を的確な真理の情報源であるかのように考えてはなりません。芸能人や人気アスリート、あるいは匿名のインターネットの情報源から発信されている情報を信用することに関して気をつける必要があります。一つの分野を極めているからといって他のことに関わる真理をも極めているとみなしてはならないのです。情報源となる側の動機についても同様によく考える必要があります。聖文にも偽善媒教に対する警告があります。情報源が匿名または不明の場合は、その情報自体も疑わしい場合があります。個人的な決断はその分野に関わる適切な情報源から来る情報をもとに下すべきであり、利己的な動機に基づいた情報に左右されるべきではありません。宗教についての真理を探し求める際は、祈りや聖霊の証、聖文や現代の預言者の言葉の研究など、その探求にふさわしい霊的な方法を用いるべきです。この世的な教えのために宗教上の信仰を失った人の話を耳にすると、いつも悲しくなります。かつては霊的な視野を持っていた人でも、自らの選びにより霊的に盲目になって苦しむことがあります。ヘンリー・B・アイリング館長はこのように言いました。問題は彼らが自分に見えていると思うことの中にはないからです。問題は彼らにまだ見えていないことの中にあるのです。科学的方法はいわゆる科学的真理へと私たちを導きますが、この科学的真理が全てではありません。研究によってまた信仰によって学ぶことのない人々は、真理への理解を科学的手段で立証できるものに制限してしまうため、真理の探求において人為的な限界を設けてしまうことになります。ジェームズ・E・ファウスト館長はこのように述べています。バプテスマを受けておきながら何の配慮もないまま、この世の知識の源だけで追求する人々は、永遠の観点から見て自分を危険にさらしているのです。私たちは末日聖徒イエス・キリスト教会にキリストの完全な福音があることを信じています。福音は真理と永遠の悟りの基盤です。私たちは自分が何者であり、なぜ現世で過ごし、死んだらどこへ行くのかといった真理を知るようになり、その真理に従って行動することによって真の永続的な喜びを見出します。科学的あるいはこの世的な方法ではこのような真理を学ぶことはできないのです。これから末日聖徒イエス・キリスト教会の教義の基盤である回復された福音の真理についてお話しします。これらの真理について注意深く検討してください。おそらくまだ理解されていないことも含めて、私たちの教義や慣行について多くを説明しているからです。神は実在し、これまで生を受け、これから生を受けるすべての人の霊の愛にあふれた御父であられます。性別は永遠です。この地上に生まれる前、私たちは皆男性あるいは女性の霊として神のもとで暮らしていました。先ほどテンプルスクエアタワナクル合唱団が主の計画に従うを歌うのを聞きましたが、この計画とはご自分の霊の子らが永遠に進歩することができるように神が定められた計画です。この計画は私たち一人一人にとって不可欠です。この計画のもと、神の愛する霊の子供たちが現世に生を受け、肉体を得、義にかなった選択をすることにより永遠に進歩することができるよう、神はこの地球を創造されました。 これを有意義なものとするには、現世において相反する勢力である善と悪から選ぶ必要がありました。反対のものがなければならなかったため、背きのゆえに追い出されたサタンは、神の計画に反して行動するよう神の子らを誘惑し試すことを許されました。神の計画の目的は、神の子供たちに永遠の命を選ぶ機会を与えることでした。これは現世での経験に加えて、死後霊界で成し遂げられる来世における成長によってのみ実現可能となります。現世において私たちは、サタンの邪悪な誘惑に身を任せ、犯した罪のために汚れ、そしてついには死に至ります。私たちは計画にある通り、父なる神がご自分の一人子であられる救い主を備えてくださること、また救い主が全人類に復活をもたらすことで私たちを救ってくださること、死後に完全な肉体を持って暮らせることを信頼して、この試練を受け入れました。救い主はまたご自身の定められた条件に基づき、すべての人を罪から清めるための代価を支払うために贖罪ももたらしてくださいます。その条件には、キリストを信じる信仰や悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物、そして神権の権能によって執行されるその他の儀式が含まれます。神の偉大な幸福の計画は、永遠の正義とイエス・キリストの贖罪を通して得られる憐れみとの間に完全な調和をもたらします。また私たちがキリストによって新しく作られたものと変貌することを可能とします。愛に満ちた神は私たち一人一人に手を差し伸べておられます。私たちは神の愛と神の一人子の贖罪により、全人類が福音の律法と儀式に従うことによって救われることを知っています。末日聖徒イエス・キリスト教会は、家族を中心とする教会として適切に知られていますが、この家族中心主義がこの世における人間関係のみに焦点を当てているわけではないことはあまり理解されていません。永遠に続く関係もまた私たちの神学の根底をなすものです。神は、家族は神によって定められたものです。愛に満ちた創造主の偉大な計画のもと、回復された主の教会の使命は、神の子供たちが日の境の王国において昇栄を得られるよう助けることです。この天与の祝福は、男女の間の永遠の結婚を通してのみ得ることができます。私たちは神の教えにある通り、性別は人の前世、現世、および永遠の状態と目的にとって必須の特性であること、また結婚は神の永遠の計画に不可欠であることを明言します。最後に、神の愛はとても深いため、神は恋に滅びの異なる少数の人々を除く、すべての子供たちに栄えある行く末を備えておられます。このすべての子供たちの中には、すでに亡くなった方も含まれています。私たちは彼らのために神殿において身代わりの儀式を行うのです。イエス・キリストの教会の目的は、神の子供たちが最も高い栄光の階級である昇栄、すなわち永遠の命を得られるようにふさわしくすることです。それを望まない人々やふさわしくない人々にも、神はより低い栄光の王国を備えておられます。これらの永遠の真理を理解する人であれば、誰でも末日聖徒イエス・キリスト教会の会員の考え方や行動の理由を理解することができます。これからこれらの永遠の真理に当てはまる事柄をいくつかお話ししますが、それは神の計画に照らすことによってのみ理解することができます。まず、私たちは個人の選択の自由を尊重しています。多くの人は、教会がアメリカ合衆国や世界中で信教の自由を促進するため多大な努力を払っていることを知っています。こうした取り組みは、自らの利益のみを促進するだけのものではなく、 神の計画に従って神のすべての子どもたちが選択の自由を享受することができるようにするためのものです。第2に、私たちは宣教の民です。時折宣教師を非常に多くの国にキリスト教徒の人々の中にさえ送っていることをなぜかと尋ねられることがあります。また教会ではない人々のために何百万ドルもの人道支援を行っている理由や、こうした援助を伝道活動と結びつけない理由についても同様の質問を受けます。こうした努力を払っているのは、私たちが全ての人を神の子供、すなわち私たちの兄弟姉妹とみなしており、全ての人と私たちの持つ霊的および物質的な豊かさを分かち合いたいと思っているためです。第3に、この世で与えられる命は私たちにとって神聖なものです。神の計画に忠実であろうとすれば、忠実や安楽死とは反対の立場を取ることが求められます。第4に、教会の結婚や子供に関する立場に心を悩ませている人々もいます。神が明らかにされた救いの計画についての知識があるため、私たちは伝統的な結婚を離れ、性別の混乱や転換を招く変更を加えようとし、男女の違いをなくさせようとする現代の社会的法的な圧力に多く反対法的な圧力の多くに反対する立場を取るように求められています。私たちは男女の関係、独自性、役割が神の偉大な計画を成し遂げるために不可欠であると知っています。第5に、私たちは子どもたちに関しても特有の視点を持っています。私たちは子どもを設け育てることは神の計画の一部であり、これに携わる力を与えられた人々にとっては喜ばしく神聖な義務であると考えています。また地上や天における究極の宝とは私たちの子どもたちであり、私たちの子孫であると考えています。したがって私たちは子どもたち、つまり全ての子どもたちの成長と幸福のために最良の状態をもたらす原則や実践を教え、強く主張しなければならないのです。最後に、私たちは天の御父の愛する子どもであり、御父は男性であることや女性であること、男女の間の結婚、子供を設け育てることは全て神の偉大な幸福の計画に欠かせないものであると教えておられます。これらの基本原則における私たちの立場がしばしば教会に対する攻撃を引き起こすことがありますが、これらは不可避であると考えています。反対のものは計画の一部であり、サタンの最も激しい攻撃の矛先は神の計画の中で最も重要な事柄に向けられるからです。サタンは神の技を滅ぼそうとしています。常套手段としてサタンは救い主と主の神聖な権能を疑わせようとしたり、イエス・キリストの贖罪の効力を消し去ろうとしたり、悔い改めを妨げようとしたり、啓示を装ったり、個人の責任を否定させようとしたりします。また性について混乱させ、結婚を歪め、出産、特に神事において子供を育てる親による出産を阻止しようと考えています。私たちが末日末とイエス・キリスト教会の教えに従うよう努める中で、反対勢力が組織的に絶え間なく立ちはだかってきたとしても、主の技は前進していきます。こうした反対勢力のために揺らいでいる人に向けて3つの提案をしましょう。第1に、イエス・キリストの贖罪の比類ない力によって可能となった悔い改めの原則を覚えてください。ニール・A・マックスウェイ長老が進めているように、自分を変えるよりもむしろ教会を変えようとする人々から離れてください。ジェフリー・ R・ ホランド長老が強く勧めたように、すでに知っていることに固くしがみついて新たな知識を得るまで強くあってください。この教会では私たちが知っていることの方が知らないことよりも常に大切です。福音の第一の原則である主イエス・キリスト、イエス・キリストを信じる信仰を働かせてください。最後に、助けを求めてください。教会指導者は皆さんを愛し、皆さんを助けるために霊的な導きを求めています。 lds.org を通じて得られるリソースや家庭での福音研究のためのサポートも多く提供しています。私たちにはまた愛にあふれた助けを与えるために召されたミニスタリングブラザーとミニスタリングシスターもいます。愛にあふれる天の御父はご自分の子らに喜びを得てほしいと願っておられます。それが私たちが創造された目的だからです。この喜びに満ちた行く末が永遠の命であり、この永遠の命は私たちの預言者ラッセル・M・ ネルソン大官庁がしばしば 制約の道と呼ぶ道に沿って前進することにより得られるのです。教会の大官庁としての最初のメッセージでネルソン大官庁は次のように語っています。どうぞ制約の道にとどまってください。主と制約を交わして救い主に従う決意をし、それらの制約を守るとき、世界中の男性女性子どもたちのために備えられたあらゆる霊的な祝福と特権を享受する門戸が開かれるのです。私が述べたことが真実であることを厳粛に明かしします。これらのことはイエス・キリストの教えと贖いを通して可能となりました。そしてこのイエス・キリストこそが神の偉大な計画のもと全てのことを可能にされたお方です。イエス・キリストの御名により、アーメン。